右でございます。そうですね、今日暑い日でですね、さっき羽原さんから言われたのはコーヒーのおかわりは出ないみたいですね。だから暑くても申し訳ございません。それで第2、これはすでに第1四半期の時点で説明したスライドですが、国の収益のですね、見直しで、数字はですね、去年発表した時期が多少変わっております。これはスライドに書いた通りですね、今期前期も前の四半期そうだったんですけども、その見直した後の数字をベースにして、前年の比較を行いたいと思います。でここに第2四半期の実績でございます。売上高 9% 増でですね、営業利益は 4% 増益になっております。でのれんとか消却後ですね、ここは2% 増益になっております。で会計の利益はのれん消却後の利益よりちょっと伸び率高い要因はですね、のれん の, あその消却の期間自体はですね、多少1年前我々当時計算したものから変わっております。でもそんな大きな違いはございません。それからですね、プリギャップで 13% 増益、為替の影響を抜けて 11% 増益になっております。この四半期初めてですね、前年に比較するときは、前まで第一四半期まではティッピングポイント一部しか入ってない、この四半期から前年に比較するときは、前の四半期でもティッピングポイントちゃんと入ってますので、普通の比較のやり方になります。でそれでですね、これは去年の実績と今年の様子に対してどこまでいったのか、売上の方はほぼ予想通りですね、着地点に比較すると。で利益の方はちょっとこれ大丈夫かとか疑問もあると思いますが、ここは一つですね、我々として予想を作ってた時ですね、入れてなかったファクター、株価ですね。株価があると株価に連動している、報酬ですね、その負担増えますので、これはですね、多分半期で十数億円になっていると思います。その分はここに割と費用の方が入ってしまったんですね。それと下半期のはですね、今度投資家さんの方はですね、もう株価上がらないような行動であれば、利益はちょっと回復するかもしれないですね。はですね、地域別の売上ですね、これ為替抜きで見ると日本は 9% 増収、米国は 10% ですね。でヨーロッパの方は比較的に 2%、 前の伸び率ちょっとやや下がっております。特にですね、東ヨーロッパの方はですね、ちょっと実績良くないですね。あとはイギリスの方も、この四半期はちょっと売上伸び率は低くなっております。2カメントするものない。ここは前年に同じ為替で計算した、為替の影響抜きの伸び率ですね。前も申し上げましたように、一時的にここにポンって上がっているのはティッピングポイントの前年の比較のこともありまして、今は多分もっとですね、普通の伸び率に戻っている水準と思います。でセグメント別の売上高、カンジューマーの方はプラス 2% ですね、日本の方は。それ以外はカンジューマーすべてマイナスです。これは特に変わりがないんですけれども、後ほどですね、プリギャップの数字でですね、ちょっと注目したいのは日本のカンジューマーですね。この四半期、この四半期じゃない、第2四半期ですね、日本の方は結構カンジューマーの方頑張っていただいて、2桁の成長になっています。これは非常にカンジューマー市場としては日本の規模も考えるとですね、いい、実績ではないかなと思っております。それからハイブリッドインフラストラクチャープロテクションとユーザープロテクションの明細ですね。これも第一四半期から公開、始まったばかりですが、ハイブリッドインフラストラクチャーの方は、前年に比較すると 29% 伸びております。これは同じ為替レートの伸び率ですね。でユーザープロテクションの方は横ばいです。でここはですね、ユーザープロテクション側はですね、去年第2四半期に日本のクラウドエッジという製品のローンチでですね、結構売上伸びたんですね。でその影響もありまして、多少前年に比較するハードルが高かったんですね。でこれから、我々四半期ごとの様子を出していないんですけれども、ちょっとこれから第3四半期のことを考えると、一つ目はですね、ちょっと季節的なもので、ハイブリッドインフラの方は、この伸びは非常に高いんですね。だから多分第3に行くと、もうちょっと緩くなって、 なぜというのは第去年に比較するですね、ここは結構ティピングポイント入ったばかりで、ティピングポイントの第一四半期第二四半期でちゃんと計上されて乗り上げドンって入ったもので、ここはそれがない、だから多分伸び率は下がります、一時的にですね。一方ユーザープロテクション側ですね、高位になってますね。ここは第2から第3、そんな激しい落ち込みもないと思います。クラウドエッジの影響がない、でユーザープロテクションの伸び率が改善すると思います。地域別、これは特にコメントすることはございません。プリギャップの売上ですね、ここはですね、プリギャップ同じ為替レートで、これは APEC、 ここはですねヨーロッパは上回ってます。 APEC と中近東、アフリカは売上わずかですけども、中近東の伸び率高いんですね。これは一時的かもしれないけれども、一応これから市場の地域の規模を見ると、もちろん今までヨーロッパに入った中近東国に入ってますけれども、発展途上国の集まりですね、この辺だから、これから売上の比率の面で考えると、ちょっとだんだん上がっていくんじゃないかなと期待しております。でプリギャップの売上の成長率、さっき申し上げましたようにですね、コンジューマルですね、プリギャップの段階で 8% 増収ですね、日本だけ考えると多分 10% だと思います。非常にこれはいい四半期だったと思います、コンジューマルの方はですね。で繰延収益の推移でございます。これは特にコメントするものはございません。ここは、経費ですね。経費の場合もですね、ここ黄色い分ですね、ここはちょっと前の四半期より増えているのは、株価に連動している報酬以外もですね、利益に連動報酬もありまして、カンパニーパフォーマンスボーナスという名前ですね、ここにその支払い入っております。で一つ目ですね、後ほどキャッシュフローの数字も出てまいりますが、我々はすべての報酬は株価とか入れてですね、この経費に乗せてということは我々の PL にすべて見せてますが、何言いたいというのは、米国の方はですね、比較するときはノンギャップの利益とか出てくるきますので、その場合は特に株式に連動している報酬入っておりません。ですからもしどこか違う会社に比較するときは、我々としてはギャップの利益に比較お願いしたいと思っています。でプリギャップマージンですね、あとはキャッシュフローですね。でそこはやっぱりティッピングポイントの買収もありまして、それから先その株価変動型報酬の場合もですね、費用になっているものはすでに全部キャッシュの形で払っていることもないんで、だからそれでこのキャッシュフロー自体はですね、45% 伸びてますが、ちょっと回帰的な利益のずれはここにあります。キャッシュフローの方は健全に推移しています。それを言いたかったですね。従業員、特にここも加盟するものはございません。そうですね、ハイライト、ローライト、後でまとめるとですね、ハイブリッド・インフラストラクチャー・プロテクションの成長を継続しています。あと個人向けの市場ですね、日本の方は。あとは株価のその連動型報酬の影響を吸収しながらも増益を維持しています。で、ローライトの方も、ローライトの方はさっき申し上げましたように、ユーザープロテクションの伸び率はちょっと、この第二四半期ですね、横ばいになっておりますので、それからヨーロッパの伸び率もですね、この2つともですね、第3四半期に改善する見込みでございます。あとはこれ半期の数字特にコメントするものはございません。ちょっとこれは飛ばしてですね、このスライドだけでちょっとコメントしたいことというか、何が一番費用の方伸びているのは一番上の方ですね、これは消却費ですね、ソフトウェアとか、あとは最近ハードウェアのビジネスが増えてます。ディープディスカバリーもティッピングポイントもですね、そういう意味でちょっとその項目に入っているコスト増えてます。であとは一番下の方ですね、オプションとこの、買収にかかっているのれん代の消却ですね、それ以外はほとんど売上に連動している形で推移しています。で今期の予想は変わらない、そのままでキープしております。以上私の説明でございますが、また後ほどですね、説明の形でもっと 細かい説明申し上げたいと思います。ご清聴ありがとうございました。